こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。女性100人に聞いた魅力ある男の条件は。恋愛や対人関係を題材に書いてきた塩良義洋介が成人女性100人への聞き取りをもとに、女性が男性魅力を感じる契機を整理した実用的な恋愛エッセイである。対象は外見だけではない。初対面で伝わる視線や表情、会話中の振る舞い、連絡の取り方、内面のあり方、さらに日々の生き方までを扱い、男性の価値がどのような細部で受け取られるかを考察する。本書の軸には、女性は自分の気持ちを理解しようとする相手に惹かれやすいという見方がある。そのため、容姿や派手な演出を万能視するのでなく、相手を観察し、状況に応じた言葉と行動を選ぶ重要性を示す。学術研究書というより、多数の女性の声から傾向を抽出し、恋愛経験が少ない読者にも読みやすく提示するガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、100人への聞き取りを通じ、魅力を外見偏重から多面的な印象を広げる本書の特徴は、魅力ある男を単一の能力や容姿に還元しない点にある。女性100人への聞き取りという形式を用い、外見、言動、仕草、表情、内面、生き方という複数の領域から好意が生まれる条件を扱う。ここでいう外見は、顔立ちや服装の優劣だけを指すものではない。表情に現れる余裕、視線の置き方、相手への接し方など、本人の状態や他者への姿勢がにじむ要素として捉えられている。この構成は、見た目を変えればよい、面白い話をすればよいといった短絡的な恋愛技法への修正を促す。第一印象は一瞬で形成される一方、関係が続くかどうかは会話配慮、生活態度によって判断されるためである。もちろん100人の意見は、女性全体の普遍的な結論ではなく、時代や個人差もある。それでも、男性が自分の魅力を点検する際に、身体的特徴だけでなく、日常的に発している非言語的な印象と行動の一貫性を見る視点を与える。次に、理解してほしいという欲求を心を動かす一言と行動の基準に置く。本書が繰り返し重視するのは、女性の気持ちを理解しようとする姿勢である。紹介文では容姿に自信がなくても、女心の要点をつかむ一言を言え、必要な行動を取れる男性に女性は惹かれるという趣旨が示される。重要なのは、あらかじめ用意した決め台詞を暗記することではない。相手が何を嬉しく思い、何に困り、どのような場面で安心したいのかを受け取り、それに見合う反応をすることが確信になる。例えば相談を受けた際、すぐ自分の話題へ移したり、形式的な助言で片付けたりすれば、理解された感覚は生まれにくい。反対に、相手の感情や状況を踏まえた言葉があれば、短い発言でも印象に残りうる。本書はこのように、魅力を自己演出の考説ではなく、他者の内面への注意と応答の質に結びつける。ただし、女性心理を固定的な方として扱うなら逆効果になりうる。個々人の言葉や境界を尊重し、その都度理解を確かめる態度として読むことが実践的である。さらに、視線、表情、仕草から初対面で伝わる自信と安心感を読み解く外見編では、初対面の印象を左右する要素として、視線、表情、仕草が取り上げられる。とりわけ本書は、相手を不快にさせるいやらしい目つきと、相手を意識させる視線との差異に触れている。この対比が示すのは、視線の強さそのものより、その視線が相手を一人の人格として尊重しているか、根踏みや所有の対象として見ているように映るかという問題である。無遠慮に見続ける、体ばかりに注意を向ける、反応を確かめるように凝視するといった振る舞いは、関心の表現ではなく圧迫として受け取られやすい。一方、落ち着いた表情、自然なアイコンタクト、場に応じた距離感は、過剰に自分を売り込まなくても安心感や自信を伝えうる。本書の実用的な範囲は、第一印象を生まれつきの用語の問題として諦めないことにある。姿勢、清潔感、相手の反応を見て視線を外す配慮など、修正可能な行動に意識を向けられるからである。ただし、魅力的な視線を演技として再現しようとするより、相手の快不快を観察することが優先される。そして、会話では何を話すかより、相手の居心地を損なう言動を避ける。本書は、女性が一緒にいて楽しいと感じる会話について、何を話すか以上に何を話さないかが重要だという視点を示す。この発想は、会話を話題の豊富さや話術の競争とみなす考え方を相対化する。相手の発言を遮って自慢話へ持ち込む、過度に詮索する、反応が薄いのに一方的な冗談を続ける、否定から入るといった行為は、どれほど話題が多くても居心地を悪くしうる。逆に、相手の言葉を受け止め、話す余白を残し、無理に盛り上げようとしない態度は、会話に安心を生む。これは沈黙を恐れず、相手のペースを尊重することでもある。女性に吹かれるための会話術として読む場合も、相手を楽しませる役を演じ続ける必要はない。 本書が示唆するのは、相手が自分らしく話せる環境を損なわないことの価値である。実践では、会話後に自分が何を印象付けたかだけでなく、相手が十分に話せたか、不必要な評価や圧力を加えなかったかを振り返ると良い。この評価軸は恋愛以外の対人関係にも応用できる。最後に、LINE の優しさとしつこさの境界から距離感と共同時間を考える。連絡手段をめぐる章題として、本書は LINE 交換後の優しさとしつこさの境界を扱い、さらに心の距離を縮める2人の時間にも目を向ける。ここで問われるのは、頻繁に連絡すること自体の善悪ではなく、相手の反応、都合、関係の段階を読めているかである。返信の速度や量を一律の行為の指標とみなし、返事を催促したり、返答がないままメッセージを重ねたりすれば、関心は配慮ではなく要求として伝わる可能性がある。反対に必要な時に気遣いを示しつつ、相手に返答や会話の選択権を残すことは信頼を損ないにくい。また、親密さは文字数の多い連絡だけで生まれるわけではない。二人で共有した時間や経験が互いを具体的に理解する材料となり、心理的な近さを形作る。本書の示す実践的な論点は、連絡を不安の解消装置にしないことだろう。置かれたい気持ちから接触量を増やすのではなく、会った時間の質、相手の意思、双方が無理なく続けられる頻度を重視する姿勢が押し付けない関係につながる。結論として本書は、女性との関係で何を見直せば良いのかわからない男性、特に恋愛経験が少ない人や、好意を示すほど相手との距離が開いてしまうと感じる人に向く。一方で、即効性のある口説き文句や万能の攻略法を求める読者には期待と異なる部分もあるだろう。本書の中心は技巧ではなく、視線、表情、会話、連絡、共有時間といった日常の細部を通じて、相手が尊重され、理解されていると感じられるかを考えることにある。女性100人の声を集めた形式は、すべての女性に当てはまる正解を証明するものではない。紹介される理想像をそのまま達成基準にすると、過度に高い要求のように感じる可能性もある。それでも各領域でしてはいけないことや、見直すべき振る舞いに注意を向ける点は有用である。同種の恋愛本と比べた際の特色は、外見の改善や会話術だけに狭めず、非言語的な印象、感情への応答、連絡時の境界、生活態度までを一つの魅力として扱う点にある。読む際は女性一般の心理を暗記するのではなく、相手ごとの反応を丁寧に受け取るための観察枠組みとして活用するのが現実的である。ご支援いただける場合は、塩良義陽介。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。